さて、まあクリスマスシーズンということでですね、せっかくですのでイエス様の誕生物語について、見てですね、考えていきたいなとも思います。マリアさんとヨセフさんに天使がお告げをベツレヘムに移動して馬小屋でイエス様を産んだと。その時にですね、博士たちと羊飼いたちが、お祝いに来たということですね。今日はですね、まあ、特別に、赤ちゃんのイエス様と出会った羊飼い、そして博士たちについて、考えてみたいなと思います。イエス様と出会った、人たちですねに、のことを見てみたいとも思います。さてまず羊飼いたちなんですけれども、先ほど読んでくださいましたルカの2章にですね、その時の記録があります。まあ、彼らはですね、この羊飼いたちはイエス様が生まれて一番最初にイエス様に会いに行った人たちです。まあ、一番最初にクリスマスをお祝いしたと言っても、いいかなとも思うんですけれども、まあ、そういうですね、羊飼いたちなんですけども、なんで、彼らなのか、彼らにどんな思いがあって、どんな特徴があったのかなということをですね、少し、考えてみたいと思います。ちょっとですね、ぜひこのルカの2章を、お開きいただけたらなとも思います。ルカの2章ですね、はい。まずですね、羊飼いたち、まあ、このルカ2章に登場しますけれども、彼らは、このクリスマスの時期、まあ、クリスマスの時期というかですね、この時イエス様が生まれる時に、地方で野宿をしていた、羊の番をしていたというふうに2章の、8節にですね、記録があります。はい。まあ、彼ら羊飼いの職業をしていたの で、野宿をしてですね、羊の面倒を見ていたんですけれども、当時ですね、このイエス様が生まれる時代はですね、羊飼いという職業、この職業はですね、貧しい職業とされていました。そして身分が低い、卑しい仕事だとですね、思われていたそうです。まあ、聖書のもっと昔の時代に遡るとですね、モーセとかダビデとか羊飼いを仕事にしていた、方々もいたんですけれども、それらの方々よりも時代が進んできたら来てですね、このイエス様の時代になった時に羊飼いというのはですね、貧しい仕事、お金がない人たちがする仕事とですね、見なされていたようであります。まあ、人間の身分よりも下ですね。ですから、この時ですね、住民登録をして、本当だったらですよ、故郷に帰って住民登録をしてみんなでですね、何か手続きをするはずだったんですけれども、羊飼いたちはその必要がない、人間と見なされていないということで、いつも通り仕事をして野宿をしていた、そうであります。ただですね、彼らはですね、まあ、そんな、仕事をしていたんですけれども、聖書をよく読んでいたということが、このルカ2章を見るとですね、わかるわけですね。救い主が来られるということを聖書を読んで期待して待っていたということですね。ですから天使が現れて、救い主がお生まれになったよとお告げた時にはですね、天使はどこで生まれたよって場所を告げてないのに、彼らはですね、ベツレヘムに行こう、ベツレムに生まれるって書いてあるということでですね、言うわけですね。まあ、聖書をよく開いていて、そしてよく読んでいて、そのイエス様、救い主を待っていた時に天使が来たということですね。天使が告げた。そして天使が、来て栄光が彼らを巡り照らして告げた時にですね、彼らはその天使たちの言葉を聞いてすぐに行こうと、すぐに素直に従っていったということが分かるわけですね。イエス様を探しに行った、ベツレヘムだ、ね、聖書にはそう書いてあるからすぐに行こうということをですね、羊飼いたちはしたということです。まあ、神様はですね、どんなに貧しくても、どんなに弱くても、いじめられていて困っている人にもですね、イエス様と出会うように呼びかけてくださっていると。羊飼いたちもですね、本当に一番貧しい仕事、身分の低い仕事として野宿していた時に天使が現れて、天使の言葉を聞いてですね、素直に従ってイエス様に会うことができたということですね。はい。まあ、彼らはですね、結局羊飼いたちは一番最初にイエス様に会って、一番最初にですね、この祝福、恵みの時を過ごすことができたわけであります。さて次、博士たちですね、イエス様と次に出会った博士たちについて見ていきたいんですけども、博士たちの物語はマタイの2章に描かれてあります。マタイ2章ですね、まあ、東からの博士たちとかですね、東方の三博士、また先生術の学者たちとか呼ばれ方をしています。ただ聖書にはですね、3人とは書かれていないんですけれども、まあ、 贈り物を3つあげたところあたりからですね、いろんな人たちが、勝手にですね、こういうことがあったんじゃないか、こういう人たちだったんじゃないのかって情報を付け加えて、いるんですけれども、ちなみにですね、言われている、博士たちのですね、こんな人たちだったんじゃないのかって言われていることがあるんですけど、ちょっと紹介しておきますね。はい、1人目がですね、カスパールという名前の人で、この人は老人でアジアの人で黄金を捧げたと言われているとですね、これは本当かどうか分かりませんけども、後から付け加えた情報ですね。2人目がバルタザールという人で、壮年 若めの方でですね、そしてアフリカ出身の方で乳香を捧げた。で次はメルキオールで、青年でヨーロッパの人でですね、もつ薬を捧げた。こういうこれらの人たちだったんじゃないのかということをですね、勝手にいろんな人たちが想像しているんですけれども、いろんな人たちです、いろんな人種、そしていろんな世代の人たちがイエス様に出会ったということをですね、ここで象徴したいのかなとも思います。ただですね、これは分からない情報なんですけど、ここからの情報ですね、この博士たちについて分かることがですね、いくつかあるわけです。マタイ2章を見てですね、分かること、はい、一つ目はですね、彼らは神様そして聖書を知らない、民族、国からやってきたということですね。もともとその国には創造主なる神様のことを伝える文化もなければ、聖書を持っていることもなかった民族、国であった、遠くのですね、東の国に住んでいた人たちだったわけですね。そして彼らは博士、学者として、自然をよく勉強していたわけですね。天文とか、自然のこと、いろんなことを勉強しているうちに、あれ、創造主がいるんじゃないのか、神様がいるんじゃないのかと気づいてい、った。そして彼らはですね、聖書を取り寄せて、聖書にこんな風に書いてるぞと、いろんなことを調べるようになったということですね。もっと神様のことを知りたいということで、旧約聖書と言われる聖書をですね、入手して調べて、あれ、救い主がそろそろ生まれるんじゃないのって、ここに書いてるよということをですね、理解していった。そしてですね、彼らは、この博士たちはイエス様に会いたいな、救い主、そろそろ生まれるって書いてるから会いたいなと思っていた時に、天にですね、一つの輝く光を見るわけですね。特別な星を見るわけです。そしてその星を頼りに救い主に会いに行ったということであります。はい、博士たちもですね、このようにして全く聖書のこと知らない、外国の方だったのに、いろんな年代の聖書の外国の方だったのにですね、聖書を一生懸命調べて星を頼りにイエス様に出会うことができたということでありますね。そして彼らはですね、博士たちは礼拝して贈り物を捧げて帰っていきました。はい、このイエス様がですね、馬小屋で生まれた時に、イエス様が来られた時に、イエス様に会うことができたのが、この博士たちと羊飼いだったわけですね。職業も地位も人種も全く違う人たちがイエス様に会うことができた。ただですね、彼らには共通点がありました。この博士、羊飼い、共通点があったわけですね。それをいくつか見ていきたいなとも思います。はい、一つ目がこれですね、二人ともどちらもですね、聖書をよく読んでいて、そして救い主が来られることを待ち望んでいたというですね、共通点があります。どちらもですね、聖書のことを一生懸命読んで調べて、そして、あ、もうすぐ来るんだ、救い主がもうすぐ来るんだ、よし、会いたいなって思いを募らせていたですね。そしてもう一つ、はい、天使たちが彼らを導いたということですね。天使たちが導いた。羊飼いたちはですね、野宿をしているときに、ルカ2章9節にこう書いてますね、主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らした。天使が直にやってきてですね、彼らに生まれたよってことを伝えてくれた。そして博士たちは星が導いたと聖書に書いてますが、エレン・ホワイトのですね、解説によると、その星というのは天使の集団、天使が集まって救い主ここで生まれたよということをですね、示してくださったいうことだそうです。天使が集まって博士たちを遠い東の国から救い主イエス様に導いてくださった。はい、マタイ2章を 見ますと、彼らは、こう書いてますね、彼らはその星を見て非常な喜びにあふれたと、マタイ2章の10節に書いてあります。はい、そしてですね、この博士たちも羊飼いたちも天使が現れて救い主が生まれたよということを、伝えた時にですね、彼らはどうしたかというとですね、はい、素直に、すぐに、急いで従ったということが分かるわけですね。 羊飼いたちは、まあ、先ほど読んでくださったルカ2章の箇所ではですね、羊飼いたちはすぐによしベツレヘム行こうと急いでですね、移動したわけです。もしかしたらですよ、面倒を見ていた羊たちは置いていったかもしれないわけですね、全部連れて行くわけにいかなかったかもしれないんですけども、大切なものとかやんないといけないことを置いて救い主に会いに行こうと従っていった姿が見て取れるわけです。そしてこの博士たちもですね、星が見えた、天使が示してくださった時に自分たちが住んでいる国を出てですね、遠い旅に出ていったわけですね。もしかしたら何もないかもしれない、会えないかもしれない、でもあの星を目印に会いたいという気持ちを持ってですね、素直に従っていったというこの特徴が、2つのことのですね、共通点があるわけです。そうしてですね、結局彼らはですね、救い主イエス様に会うことができたわけですね。そして神様の大きな恵み、大きな祝福に預かることができたわけです。ただですね、この時イエス様が生まれた時に、この救い主、羊飼いと博士たち以外にもですね、多くの方々にイエス様が生まれたということは示されていたはずなんですね。いろんな人たちに印があって示されていた。でも聖書によると会うことができたのはこの2組だけであるということですね。ほとんどの人たちがイエス様に会うことができなかったですね。なんでかなと、聖書を読んでいきますとですね、こんなふうに記録がされてあります。マタイの2章ですね、マタイ2章の博士たちの場面でありますけども、博士たちが、星に導かれてきました、エルサレムベツレムに来て、エルサレムに来てベツレムに来てですね、イエス様に会いたい、救い主会いたいと言った時にですね、マタイ2章の3節見ると、多くの人たちがこのことを聞いて不安を感じたというふうに、書いてるわけですね。ヘロデ王はこのことを聞いて不安を感じた、エルサレムの人々も皆同様であったと、書いてあるわけですね。博士たちが印が出てますよ、天使が教えてくれてますよと言った時に、いろんな人たち、町にいる多くの人たちは不安を感じたんですね。王様や、祭司や立法学者、そしてエルサレムの人々、学者たちもですね、みんな、本当に？って不安を感じて、不信感を募らせたわけですね。聖書の神様をよく知っていて、聖書をよく勉強している人たちが同じ星を見てですね、不安を感じたと、彼らの心の中にどういう思いがあったのかなということを少し想像してみたいんですけれども、はい、まあ、プライドがですね、大きなプライドがコロナ禍にあったのかなとも思うわけですね。まずヘロデオですね、ヘロデオ、星を見たということを聞いて一番不安に感じたヘロデオですけども、自分の地位が危ないんじゃないのかと思ったと思われるわけですね。救い主が現れたら自分より上の立場になって自分が王様として入れられなくなるんじゃないのかとですね、思ってしまい、あの星に喜びどころか怒りを感じてしまったわけですね。まあ、結局ヘロデオはですね、この後、ベツレヘムに生まれた子供たちみんな殺すようにというですね、命令を出したりもするわけですね。祭司や立法学者たちはですね、聖書のことをよく知っていて、よく勉強していて、イエス様が、救い主がベツレヘムに生まれるということまでよく知っていたんですけれども、博士たちがですね、来て、生まれたんですよってことを言ったときに、そんなわけないでしょ、自分たちの考えの方が正しいですね、何も知らないくせに生意気なことを言ってとですね、そんな風に、プライドが邪魔をして、東の博士たちをですね、追い返したような、記録まで載っているわけですね。自分たちの方が詳しくて全くそのことも知らない外国の人たちなのに、なんでそんな、ことを言ってるのかなってことをですね、彼らは思ったということですね。結局、この方々、王様や学者、祭司たちはですね、エルサレムの人たちはイエス様、救い主イエス様に会うことはできなかったわけですね。そのいろんなプライド、自分の方が正しい、自分の地位がですね、いろんなプライドが邪魔をして会うことができなかった。まあ、これがですね、私たちの人間の大きな姿ではないかなとも思うわけですね。私たちもいろんなプライドがあったり、高慢の思いがあったりですね、自分の立場があったり主張があったりするわけです。ただそれらの思いのせいで、せっかく救い主に導こうとされているいろんな働き、天使の働きを邪魔してしまって、見失ってしまうことがあるかもしれないわけですね。私たちはですね、このマタイの、マタイ、ルカのですね、イエス様の誕生物語を見るときに、この博士や羊飼いの物語を見るときに、 本当に自分たちのですね、罪の部分も、知ることを、できるわけであります。まあ、ただですね、このような私たちの心にある罪の世界、罪の世の中、罪の自分たちであるからこそですね、この時も、イエス様を見上げてイエス様に素直に従っていく、その心をですね、いただきたいなとも思います。はい、イエス様がですね、来てくださったことによって私たちに救い主が私たちに救いが訪れた、私たちの罪を取り除いて神様と私たちが共にいることができるようにしてくださったですね。イエス様は全てを犠牲にしても救いを届けたいと神様が思っている愛に満ちた贈り物であったわけです。そしてイエス様はですね、いろんなプライドを持っている私たちとは違って本当に全てのプライドを捨てて全ての思いを捨ててですね、私たちのところへ来てくださった、私たちのところに来てくださったということがクリスマスの大きな出来事であるのかなとも思います。一つですね、最後に聖書の言葉をお読みします。ピリピの2章の6節から8節ですね、キリストは神の形であられたが神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形を取り人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。イエス様は神様の形であられたですね、私たちの創造主、私たちを守るすべての力を持っている方、ただそのプライド、権力をすべて捨てたと、己を無にしてしもべの身分になって、この世界に来てくださったということですね。そして十字架に死に至るまで従順で現れましたよと、このですね、救い主がすべてを捨てて来られたこのクリスマスのひとときですね、博士や羊飼いたちは同じように、素直にですね、すべての思いを捨ててイエス様に出会うことができたわけです。今ですね、この世界の私たちにもですね、同じようにイエス様は現れて来てくださってですね、いるわけですね。私たちにも同じようにすべての思いを、プライドを捨てて、イエス様に従いましょう、イエス様に出会いましょうと呼びかけをしてくださっているようにも思います。はい、まあ、クリスマスがですね、もう少しでやってきますね。とても寒い、良いクリスマスの時だとも思いますけれども、私たちのこの周りではですね、本当に神様がたくさんの印をですね、私たちに見させてくださっているのかなとも思います。多くの導きがあるのかなとも思います。イエス様と出会うように、イエス様に会うように、あの来てくださった、私たちの罪を救うために来てくださったイエス様と会うようにとですね、私たちを呼びかけてくださっているのいるかなとも思います。ですので私たちもですね、この羊飼いや、博士たちのようにですね、素直に、従ってイエス様にですね、会いたいなとも思います。イエス様に思いを向けたいなとも思います。このクリスマスの時ですね、ぜひ今一度ですね、この私たちのために来てくださったイエス様に思いを向けて、そのことに感謝してですね、たくさんの方々に伝えていく時としていただけたらなとも思います。皆さんのですね、新しい歩みがですね、本当にイエス様と共に豊かにありますようにお祈りしております。ありがとうございました。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。